私たちは情報が満ち溢れている社会に今生きています。ほんの十数年前と比較をしても驚くほどのスピードで、驚くほどに大量の情報をどこにいても自由に手にする手段を私たちは手に入れました。ただそれほど大量に情報を手に入れるようになった私たちが、果たして十数年前より賢明な判断をするようになったのかどうかは分かりません。なぜならば、情報は受け手である私たち一人一人がふさわしく処理をしなければ意味がなく、私たち自身の処理能力にはそれほど大きな変化があったとは思われないからです。もしかしたらあまりに大量の情報を前にして翻弄されているだけなのかもしれません。飛び交っている情報の中にはさまざまな種類があることを私たちは知っています。信頼に足る情報もあれば、全くデタラメな情報もある。善意に満ちた情報もあれば、悪意に満ちた情報すら存在する。押し寄せる情報の中に取り込まれながら、与えられた命をよりよく生きようとするとき、私たちは命を豊かに育み、心の糧となる情報を見分けなくてはなりません。残念ながら実際には、例えばフェイクニュースと呼ばれる真実とはほど遠い情報が存在したり、悪意のある情報が人の心を傷つけ、時には大切な命を奪うほどの負の力となることもあります。今年5月の第54回世界広報の日にあたり、教皇フランシスコはメッセージを発表され、その中で次のような指摘をされています。私たちはどれだけおしゃべりや噂話に躍起になって、どれほど暴力や虚言を振るっているのかほとんど自覚していません。裏付けのない情報を寄せ集め、ありきたりな話や一見説得力のありそうな話を繰り返し、ヘイトスピーチで人を傷つけ、人間の物語を紡ぐどころか、人間から尊厳を奪っているのです。その上で教皇は、道具として用いられる物語や権力のための物語は長くは続きませんが、良い物語は時空を超えます。命を育むものなので、幾世紀を経ても不変なのですと指摘をされ、主イエスご自身によって紡ぎ出される命を育む物語にこそ普遍的な価値があるとして、耳を傾けるようにと呼びかけられます。さらに教皇は、聖書に記された物語はイエスを中心にした神と人間との壮大なラブストーリーだと指摘して、次のように述べています。イエスの物語は神の人間への愛を完成させ、同時に人間の神へのラブストーリーも完成させます。ですから人間は主樹の物語からなるこの物語の中の重要なエピソードの数々を世代から世代へと語り伝え、記憶に留めなければなりません。情報が荒波のように私たちに押し寄せてくる現代社会の中で翻弄されながら、命をよりよく生きようとする私たちは、時空を超えて命を育む物語を選び取り、それに生き、そしてその物語を自分のものとして、さらに 多くの人へと語り継いで行かなくてはなりません。本日のマタイ福音では、主イエスが弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかと尋ねた話が記されています。主は、みんなは私のことを何と言っているんだと、まるで現代を生きる私たち自身がしばしば気に病んでいるようなことを尋ねられます。それに対して弟子たちは、現代を生きる私たちがそうするように、あっちではこう言っていた、こちらではこう言っていた、あの人はこう言っていたなどと聞いてきた話をイエスに伝えます。聞いてきた話、すなわち噂話であります。考えてみれば、私たちは噂話に取り囲まれています。私たちを包み込んで大量に流れている情報の多くも、極端に言えば噂話に過ぎません。その内容に誰も責任を負うことなく、出どころも確かではなく、それがどういう効果を社会に及ぼすのかも配慮されないまま、そして時には悪意を込めて一人歩きするように社会に流れていく噂話はなぜなのか、私たちの興味をそそります。大量に流れている情報を処理できずに困惑するとき、単純明快に結論を出してくれる噂話をありがたいと感じる誘惑もあります。しかし噂話は多くの場合、自分とは異なる存在との差異を強調することで自らの立場を有利に感じさせ、自尊心をくすぐってくれる誘惑であります。無責任な噂話は差別を生み出す負の力を秘めています。いや、実際に命を奪ってしまうほどの暴力的な負の力を秘めています。だからこそ主イエスは弟子たちに、それではあなた方は私を何者だと言うのかと迫ります。噂話はもう良い、あなた自身はどう考え、どう判断しているのだと、自分の決断をここで明確にしろと迫力を込めてイエスは弟子たちに迫ります。すなわち、どこかの誰かが解説してくれる分かりやすいイエスの姿ではなく、自分自身がイエスと対峙して、その物語に直接耳を傾け、具体的に出会う中で見出した私のイエスについて語るように求めているのです。命を育む真理の物語は、どこかの誰かの知恵から生み出されるのではなく、パウロが、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせようと記したように、人知をはるかに超えた神ご自身が語られる言葉、すなわち人となられた神の御言葉である主イエスご自身から生み出され、物語られます。教皇は先ほどの世界広報の日のメッセージの終わりにこう記します。そうして私たちは語り手である主、決定的な視点を持つ唯一の方の眼差しを持って、主要な登場人物たち、つまり今日の物語の中で私たちのすぐそばにいる役者である兄弟姉妹に歩み寄ります。そうです、世界という舞台では誰も端役ではありませんし、どの人の物語も生じうる変化に開かれているからです。すなわち、ご自分の真理の物語を語られる主イエスは、今度は私たち自身が自分と主イエスとの物語を他の人に向けて物語ることを待っておられます。そしてそのすべてが、たとえどんな物語であったとしても、命の与え主である神の前では 一つ一つが大切な物語なのだと指摘されています。私たちは欺きはしない命と愛という宝と、誤らせも失望もさせないメッセージを持っています。それは時代遅れのものになったりはしない真理ですと、教皇フランシスコは福音の喜びに記していました。あふれんばかりの情報に翻弄されることなく、心静かにイエスの物語に耳を傾け、イエスと出会い、命を育むメッセージを一人でも多くの人に伝えていく努力を続けましょう。